4月30日金曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。連休の、まあ、狭間の平日というところでね、
はい、
会社によってはもう今日は有給を取りなさいねみたいなね、呼びかけがあったりするところもあるかもしれませんので、うん、まあ、今日お休みだよっていう、ね、方もいらっしゃるかもしれません。一方でね、メールなんかでもいただくのは、いや、うちはサービス業だからそうは言っても休めませんよとね、そういう方も、まあね、もちろんいらっしゃる。今すでにハンドル握って、ね、仕事中って方もいらっしゃると思いますね。まあ、我々も通常営業やってますんで、ぼちぼちやっていきましょう、はい、ね。そして今日は気温が上がります。今有楽町日本放送屋上の温度計 17.1 度、
うん、
これが何度まで、
これがですね、東京都心は25度の予想になってまして、は
い、あっちいな、おい、
昨日と比べると6度ほどといきなりぐーんと気温が上がることになるんですよね。
あ、うん、昼間これ日陰じゃ、日向だったら半袖で十分って感じだね。
そうですね、それぐらいで十分だと思いますね。
あ、うん、まあまあね、ちょっと着るもので調整しながら、そうは言っても朝晩はね、ちょっとひんやりしたりなんかしますから、気をつけていきましょう。そして、メールやツイッターでですね、まあ、特にツイッターのタイムラインざーっとこう番組前に見てると、サッチさん、4月最終日、今日でもう今年3分の1が過ぎてしまいますねというふうに書き込んでいただいて、あ、そっかっていうですね、
あ、
3分の1が過ぎちゃうんだよ。
そうですよね、
今年3分の1が過ぎますけれども、ほとんど緊急事態宣言の中でこの都心は過ごしているというですね、うん、まあ、なんともね、今日の天気とは打って裏腹の冴えない感じですけれどもね。まあ、そんな中でいろいろとね、経済に対しても影響が出ているということは、ここでも番組の中でも何度もお伝えしているところですし、またそれに対してのね、いろんなこう助けになるような給付金であったりとかっていうのを、まあ、定期的に、まあ、不定期なんですけれども、折に触れ、この番組で紹介してきました。3月の上旬にも、そういえば年度が、年度が変わるというよりは、あれは確定申告の、あの当初の締め切りがそのぐらいだったんで、まあ、お金に対してね、いろいろとこう、1年間を、年度を見返す時期だからこそ、ちょっといろいろ紹介しようってことでやりましたが、あの時にですね、新型コロナウイルス感染症対応支援金、これは休業要請を受けて休業した飲食店に対しては、まあ、休業保障というか、まあ、協力金という形でバンとね、1日6万とかは当時出てましたけれども、一方でじゃあそこにこう物入れてる、業者さんだとか、あるいはそこのね、お客さんをこう頼りにしながら、商売やってるタクシーの運転手さんとか、相当収入には打撃受けたけれども、ここに対して何の手当もないじゃないかと、まあ、それは何度もこの番組でも指摘してきたところなんですけど、経済産業省がそれに対して支援金を出しますよっていうのが、当時3月の頭ぐらいでですね、ようやくそのいろんなね、案内が出ていました。で、それと並んで影響を受けた雇用者に対しては雇用調整助成金という形で会社にお金が出るっていうのがあって、で、そこから休業保障を、休業のね、手当を出すっていう形を取ってる、まあ、大企業なんかそういう企業が多かったですけれども、一方で、まあ、中小企業とかで会社のね、事務作業とか体力的にそういうことが申請できないという人に関しては、雇用者本人が、直接ハローワークなりに申請に行って、で、それでお金がもらえるっていう制度があるんですよっていう話をしました。で、そこでですね、札幌市のカオさんという方からメールいただきました。今年の2月下旬か3月上旬、番組内で新型コロナウイルス感染症対応支援金についてお話しされてましたよね。私、化粧品や生活必需品を扱う物流の倉庫でパートで働いてるんです。新型コロナの流行で北海道を訪れる外国人の観光客が減ったんで、ドラッグストアなどへの出荷量が減って勤務時間も短くなっていました。一番勤務が少なかった時は通常の半分程度まで賃金落ち込んだんですと。で、そんな中でも会社側は特に給付金などの話もなく、まあ何も支援は受けられないなと思ってたんですが、番組で支援金の話を聞いて、もしかしたら該当するかもなと思って、この新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の申請をお願いしたいと、行いたいというふうに会社にお願いしましたと。で、会社側も初めは手続き全く分かんないという状況だったんですが、最終的には協力してくれて、申請後半月から1ヶ月弱で給付を受けることができましたと。 パートの仲間には中高生を抱えるシングルマザーもいて、支援金の申請ができて本当に助かったと言っていますと、改めて情報の力感じました、ありがとうございますと、おーいただきました。いや本当ね、知ってるか知らないかっていうことだけでもだいぶこれ違ってくると、ね、思い返そうですね、去年のこの時期緊急事態宣言の第1回目が出ていて、でいろんなこう給付金が各省庁縦割りで出てたんだけれども、分かんないってね、ことが多かったんで、去年もこの時期特集したんですけども、ゴールデンウィークで特に日本の、ね、国内ニュースも少なくなるというところもありますんで、ちょっと今回のゴールデンウィークもいろいろと特集を組んでみようかなと思って、仕込んでおります。来週月火水は祝日の中での放送になりますんで、まあそこでね、またご紹介できると思いますんで、よかったら お聞きいただいて、そして、まあ周りで困ってる人とかがいたら改めてですね、こんな制度もあるんだよっていうのをぜひ声をかけてあげてください。うん、特にね、若い人なんかは、そういう制度になかなかアクセスできなかったりすることもありますんで、
ね、う
ん、知ってるか知らないかで命が救われるかもしれないって、まさにそういう時期にもなってきております。ここが気になるのコーナーです。スタジオに朝刊各紙が入ってまいりました。一般紙各紙はですね、昨日の日本時間ではお昼10時からでしたね、現地アメリカでは28日の夜9時過ぎから行われたアメリカのバイデン大統領の、施政方針演説、これについてが東京新聞以外の5紙は一面トップという感じです。このね、取り扱い方にも、まあ、やっぱり色が出るなというところは、特に、ね、やっぱ対中国ということが、かなり大きく取り上げられておりますが、4紙、朝日読売、それから産経、日経は対中国というところを見出しに取ってます。朝日新聞、対中国競争に勝つアメリカ大統領、民主主義の優位強調、読売新聞、アメリカ対中競争力を強化、アメリカは再び動き出した、産経新聞、バイデン氏、アメリカは再び前進、専制主義に勝ち抜く、対コロナなど成果強調と、まあ、専制主義に勝ち抜くというあたりが、まあ、中国を念頭に置きながらという発言だという切り口ですね。で、日本経済新聞は対中国21世紀勝ち抜くと、そして毎日だけちょっと切り口違って、アメリカ中間層底上げ重点という、確かにミドルクラスという言葉をね、かなり使って、それからジョブという言葉もですね、46回ぐらい出てきたのかな、心当たりで、まあ、中間層そして雇用というところに重点を置いているんだというような発言が目立ったと。まあ、これこのね、施政方針演説については後ほど、7時台に今日のコメンテーター、野村修也さんとまた深めていこうと思っております。で、気になる記事なんですけれども、まあ、そんな中、読売新聞の一面でですね、3番手の記事で出ていたんですが、イベント補助最大2500万円文化スポーツ緊急事態で中止という、この緊急事態宣言を受けてですね、まあ中止を余儀なくされたというか、というか世の中の空気感によって、あるいは要請によってですね、中止に追い込まれてしまったというところが結構あって、なんかこの流れを見てるとですね、まあよく考えてご決断いただきたいとか要請とか言ってるんですけど、これはよくですね、まあ肩で風切るような人気者の映画で誠意を見せていただきたいっていうのとどこが違うんだろうなと思って、私は見てたんですけれども、まあ違うところがあるとすれば、それは金を出すかどうかっていうところだろうと。で、今回ですね、文化スポーツの分野に関しても主催者の団体に最大で2500万円の補助金を支給するんだということが記事として出てきております。まあ、全体のパッケージを今日、発表する方向で調整しているんだということなんですけれども、文化芸術関連のイベントについて中止などを要請していると。で、苦境に陥る団体も多いので補助を2500万円まで拡充し、公演や展覧会の会場費、スタッフの人件費などキャンセル費用を穴埋めすると。で、全国規模のスポーツ大会やプロスポーツの試合などについても、政府はキャンセル費用を1試合につき最大1000万から2500万円に増額するということなんですが、これが、まあ、試合ごとなのか、あるいはこの期間の全体なのかっていうのと、あと、これはね、いろんな報道も出てますけれども、特にプロ野球だとかプロスポーツ工業に関して、観客は入れるなと。 感染防止のためだと。で、いや、だったら観客入れられるとこまで我々伸ばしたいんですけどって言ったら、いや、試合はやんなさいよ。だってそんな中止に触ったりなんかしたら、お家にいる、ステイホームしてる人たちが暇になっちゃうじゃないみたいなね。これ、有観氏が確かね、書いてたと思うんですけれども、それすごいこと言うなっていうのが、まあ、公式非公式問わずですね、要請があったというようなことが、まあ、複数の球界関係者がこれ明らかにしてるようなんですけれども、この無観客を事実上強いられた形の興行主に関してちゃんと補助出すんだろうなと。あるいはこれ微妙な書き方してるんですよ。読売もキャンセル費用穴埋めって書いてあるんで、キャンセルでなく、いや、おたくら試合はやってるじゃないですかと、放映権入ってくんでしょみたいなこと言われると、それはちょっと違うだろっていう話にもね、なると思うんで、まあ、この辺は今日またパッケージが発表されるということですんで、ね、その辺を見たいと思います。それから百貨店などの休業を応じたところに1日20万の協力金を支払うというようなことが、まあ、前々から報じられてましたが、百貨店規模で1日20万ってどんな焼け石に水にもなんねえよっていうね話があったんですけれども、施設内の店舗には1日2万円を出す予定で、施設側が店舗分も含めてまとめて申請した場合は事務手数料などを上乗せするというようなことも書かれてますんで、まあ、この辺は少し柔軟にやるのかなと。あと本館分館とか複数の建物がある場合はその建物の数などに応じて柔軟に支払うというようなことも書いてありますんで、少しその辺は、まあ、世論の動きとかを見ながらですね、増額したのかなと思うんですけれども、予備費たくさん積んでるんだからね、もっと出しゃいいというところと、まあ、足らなければ補正予算を組むっていうのも、まあ、手なんじゃないかというところも、今この段階で、債務が膨らむだとか財政健全化がみたいなことは、いいっこなしよっていうのが世界的なコンセンサスにもなっていて、昨日のバイデンさんの演説にも盛り込まれていましたが、 IMF 国際通貨基金もですね、今ケチっちゃダメよっていうことを後押ししているにもかかわらず、日本の、まあ、特に新聞の経済面などはですね、そのことを書いている新聞というのが少ないのがね、ちょっと心配でならないところですが、ここはケチっちゃいかんだろうと、もしそのね、感染予防で抑え込みたいということを願うんだったら、願うならばこそ、ここをケチったら二頭ものは一頭も得ずになってしまうというふうなことを非常に思います。ここが気になるでした。コメンテーターの方々、この時間からのご登場です。今朝は中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんです。野村さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
この番組ちょっと久しぶりなんでね、なんか嬉しくなってしまってました。
ありがとうございます。さあ、まずこの時間ワクチン接種について、自衛隊を使ってというような話が今週になってにわかに出てきましたね。はい、
そうですね。もともと自治体中心に、はい、そうオペレーションするっていう、まあ、そういう方針だったわけですよね。
はい、
でこれってもともと予防接種法って法律があって、その法律に基づいて、はい、これ市区町村が担当するってことになっていたので、まあ、これ、まあ、国が表に出てくるっていうのはやっぱり大きな政策の転換だと見るべきだと思うんですよね。まあ、その背景にはやっぱりスピードアップ、
はい、
まあ、これちょっと、まあ、国民の中にはね、やっぱりちょっと遅いんじゃないのっていう声があるので、そこを一気呵成にですね、まあ、できるようにしたいということだと思うんですよね。
まあ、その市区町村によってで、まあ、そのスピードもまちまちだったりとかすると、
はい、
で河野大臣などは強調してますが、ワクチン持ってくるよ俺たちはと、
はい、
ただ打つ人がどうなるかって自治体任せなんだよっていう話をされてました
もんね。そうなんですよ。でそこがね、やっぱりうまくいかないんじゃないかっていうところがスピードとの関係であったんですよね。でさらに言うと、
はい、
感染地域、特に感染拡大している地域ですね、
うんうんうん、
まあ、今大阪すごいですけども、はい、東京だってまあすぐにそうなるんじゃないかと言われている。でこういうところをまず真っ先に打つべきではないかという議論もあるわけですよ。でこのことに対する一つの答えでもあってですね、大規模な会場を設けるってことはそれだけスピードが、まあ、アップしますから、
うんうんうん、
そうすると高齢者の接種が どこの自治体よりも先に住むわけですよね、はい、そうするとその次の人たちのところに行きますので、そうすると感染拡大地域にこういった大規模な接種会場を作るということは、
はい、
その地域の感染を抑え込むことで、ね、日本全体の感染を抑え込もうということにつながるということなんですよね。
これやっぱり予防接種法のこう枠組みでやろうとすると、各自治体にとりあえず最低限は配らなきゃなんないみたいなことになっていってしまうと、はい、結果的に感染地域に傾斜的に配分ができないということですか。
そうなんですよね。でただ今回も実はこの予防接種法の枠内なんですよ。
あ、
これがね非常にトリッキーで、
はい、
いや予防接種法っていうのは今どうやってるかっていうと、日本医師会とそれからですね、各都道府県、はい、あの市区町村から依頼を受けた全国知事会っていうところが契約を結んでるんですよ。でこの契約の中に参加している人たちにこうやって回すっていう仕組みになってるんですね、
はい、
でこの集合契約の中に、防衛省 の, あの中央、病院が入ってて、
中田中央病院とか、
そうそう、それから市区町村も入ってるので、
はい、
これ結局ですね巡回接種という仕組みなんですよ。
は
ー、往診に来てもらってるっていう。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
でたまたま会場が大規模なんですみたいな。
そういうことなんです。はい、
そういうことなんですか、
は
い、
だから枠組み法改正をせずに、はい、なんとかこの方法をっていうことで一生懸命考えたということなんですよね。
なるほど、
まあ、人間知恵を出せばね、なんともなるっていうことですよね。
さあ今朝のコメンテーターは中央大学法科大学院教授弁護士野村修也さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
もうすでにね、リスナーの方々からツイッターやメールで反響も届いてますが、先ほどのねエンタメトレンドアップのやり取りを聞いて、県27さん、野村修也先生商売上手と。
よくご存知で。
よくご存知で。ということで、まあ、この後7時台はね、大統領選挙だとかコロナ対応だとか、ニュースを掘り下げていこうと思っております。
はい、
今日も8時までよろしく、
はい。そっちは真面目にありますよ。
よろしくお願いします。
ここで、ポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送の飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説、後半には新たにコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーもあります。ジャーナリストの長谷川幸寛さんと麗澤大学大学院客員教授の高橋史郎さんにご登場いただきまして、教育をテーマに掘り下げていきます。土曜日もぜひチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
では最初のニュースこちらです。アメリカのバイデン大統領が施政方針演説。アメリカのバイデン大統領は現地28日、上下両院合同会議で施政方針演説に臨み、21世紀を勝ち抜くために中国や他の国々と競争していると述べ、中国への対抗姿勢を鮮明にしました。バイデン氏は専制主義が未来を勝ち取ることはないと批判し、アメリカが勝利すると強調した上で、アメリカは再び動き出していると国家再生を宣言しております。まあ、一般紙東京新聞除いて各紙このバイデン演説を一面で書いておりますが、
そうですね、はい、
野村さんどうご覧になりましたか。
まあ、見出しがそれぞれちょっと違っていますけども、
はい、
やっぱり私の注目点は対中国に対する政策がやはりはっきりと打ち出されたということはやっぱり注目点だと思うんですよね、はい、でさらにバイデン大統領がやはりここに来てですね、支持を受けているのは何といってもワクチンの接種がですね、はい、予想以上に、まあ、回数が達成できたということが、はい、まあ、追い風になっているのかなというような感じはするんですよね。
まあ、この、ね、政権発足から100日ハネムーンなんて俗に言って、はい、まあ、ここはあんまり批判せずに見守ろうみたいなところがありましたが、まあ、ここから先ですかね。
そうですね、うん、おそらくまあこの演説に関しては、はい、みんな、まあ、それなりにこの100日間は、まあ、それなりのスタートを切ったと評価だと思うんですけど、
はい、
相当ですね今後の政権運営については厳しい目線も向けられているんですよね。いくつかあるんですが、はい、一つは何といってもです、ね ですね、今、民主党の中には、この中道の路線の、バイデンさんなどの他にですね、いわゆる左派の人たちがいるんですね。
はい、
で、この左派の人たちは、大統領選挙でも結構大きな力を果たしたので、自分たちをもっとこう中心に据えろという強い声があるわけです。
はい、
で、ここをですね、バイデンさんやはり抑え込んではいるんですけども、我慢ならんということなのかもしれませんが、
はい、
今回ですね、議会に対して法案を提出してるんですよね。
は
い、その左派の人たちが出した法案というのは、
はい、
その最高裁の判事の数を今の9人から13人に増やそうという案なんですよ。
4人一気に増やせ
る。そうなんです。で、それっていうのは今ですね、保守系の人、判事が3人多いっていう状態になっているので、
なるほど、
ここで一気に4人増やしてですね、全員をですね、その左派系の人たちにすると、自分たちの、いろんな政策が通りやすくなると、
はい、
いうことで、もうこれに相当の力を注ごうとしているわけですよ。ところがこれはですね、民主党の中からも批判がありますし、もちろん共和党は反対ですし、
はい、
ある意味ではですね、せっかく融和路線に向かっているのに、分断のですね、また新しいその火の粉を、投げ込んでいるっていう状態なんですよね。
はい、
これをですね、バイデンさんはどこまで抑え込めるのかというのが、かなりアメリカでは注目されてます。
アメリカの国内のそれこそ、妊娠中絶をめぐる問題だとか、はい、あるいは、銃規制だとか、
はい、
これがかなり最高裁マターになってきて、それが保守かあるいはリベラルかっていうところで、この最高裁の判事の構成でだいぶ変わってくるんですよね。
だいぶ変わってきますね。アメリカの大統領選挙って、ある意味では最高裁判事の取り合いみたいなところもあるんですよね。
なるほど、この最高裁判事だけはしかも終身ですもんね。
そうなんです。だから今はね、逆にそれを任期を作っちゃえっていう意見もあって、任期を作って今終身になっている保守系の人辞めさせろと、ちょっと過激な意見もありましてね。
それはただいきなりのルール変更はさすがにまずいだろうってなる
わけですね。そういうことですよね。だから新たに選ばれた人はとかになると思うんですけど、そういうような議論の中でとにかく最高裁をひっくり返そうっていう強い動きがあるんですよ。でこれが一つで、もう一つはやっぱり銃のですね、乱射事件が頻発しているので、バイデンさんやはり銃規制に踏み込まざるを得ない状況なんですけども、
昨日の確か演説の中でもその話が出てましたね。
出てました。で、この、銃規制はご案内の通り、共和党にとってはなかなかですね、認めがたい部分というのがあって、でさらに憲法に書かれているという問題もあるので、そう簡単にはいかない問題なんですよね。ただこれも結局融和路線で、どちらかというと共和党 の、その中道の方々と比較的政策がこうすり寄ってきている状況の中で、ここにまた分断のですね、くさびが入るということなので、これからですね、その、封じ込めているトランプ政権下における分断の状況、
はい、
これが吹き出してくる可能性っていうのがあるというのが、いや決してですね、バイデンさん安泰ではないという感じではありますよね。
はい、おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースこちらです。山梨県の長崎知事に聞くコロナ対策。山梨県の長崎孝太郎知事は今週火曜、総理官邸で菅総理大臣と面会し、新型コロナウイルスの感染対策を行っている飲食店などを認定する全国的な団体の設立や共通の基準作りに国が取り組むよう要望しました。この中で長崎知事は、飲食店などでの新型コロナウイルスの感染対策に自治体がお墨付きを与える、いわゆる山梨モデルと呼ばれる制度を全国で実施するよう総理に要請したんですが、一体この山梨モデルどういったものなのか、この時間山梨県の長崎知事にインタビューした模様をお聞きいただきます。知事が、お考えになられた山梨県で既に実践されている山梨モデルというものが注目されておりますが、改めてどういったものか教えていただけますか。
私どもこれはグリーンゾーン認証制度と言っておりますけれども、
はい、
これはですね、その感染症対策と、はい、経済を両立させようと、そのためにですね、
はい、
例えば他の県でやっているような休業要請かけます、それに対して補償を出しますという、そういう一時的な対策ではなくて、
はい、
持続的にその感染防止対策を積み上げていこうと、こういう考え方です。 で、具体的にはですね、
はい、
県が感染症対策、まあ、飲食店とか宿泊施設などですけども、
はい、
そういうお店のその感染症対策の基準を示して、
うん、
でその基準に合致しているお店を、まあ、実地の調査の上ですね、
はい、
でその上で県の責任をのもとにですね、
うん、
認証を出すという仕組みになっています。
うん、県が、まあ、ある意味お墨付きを与えるってことは、県としても出した以上はっていう県の名前看板をある意味貸すようなもんですよね。このリスクっていうのは、はい、これどうですか。やっぱり政治家じゃなきゃ取れないリスクじゃないかと思うんですが。
おっしゃる通りです。まあ、政治家としてもですね、
はい、
ある意味博打みたいなところがありますけれども、まあ、ただですね、そのやっぱり一般のお客さんにちゃんとやってる店、
はい、
やってない店をですね、判断するリスクを背負わせるのはちょっとこれは酷だと思ってます。まあ、そういう意味では、
はい、
我々はですね、その単に要請だけ、上から目線で要請だけしているようなんです、
はい、
手法ではなくて、
うん、
何かあったら県も責任取りますと。だから一緒にやりましょうと。事業者の皆さんも、はい、我々も真剣に向き合ってんだから、皆さんもお願いしますということが言える、まあ、そういうこと効果もあるんじゃないかなと思ってます。
お店の方の反応っていうのはどういった声が上がってきますか。
まあ、最初はね、厳しい、そんなもんできるわけないじゃないかっていう、お叱りの声もいっぱいいただきましたが、
はい、
まあ、ただですね、皆さんそのやっぱり利用者の信用、要は安全に対する信頼、
はい、
これを確保することがやっぱり重要ですねというところは皆さんご理解をいただいて、まあ、そういう意味では今ですね、そのそれぞれのお店の工夫の中で、
はい、
なさっていて、でその工夫の仕方について、まあ、県の実地調査でですね、
うん、
実際一緒になって考えて、まあ、アドバイスをしていくと。なので、あ、これならばできますね、やりやすいですねっていうお声もいただいているところです。
先日菅総理大臣のところにも、
はい、
知事足を運ばれて、この山梨グリーンゾーン認証制度についてもお話をされたということでした。これ全国に広がっていったら相当飲食店救うことになるんじゃないかと思いますが、感触いかがでしたか。
総理がですね、まず最初におっしゃったのは、奥様がおっしゃるには、これいい制度ですねというふうにおっしゃったというふうに、総理から伺いました。その上で総理が一番やっぱり気にしていたのは、
はい、
営業時間の規制とか、
うん、
それどうなってるんだと、
はい、
こういうお話をいただきましたが、時短要請とかいうのはやっておりませんと、現時点でやっておりませんと、
はい、
こういう話を差し上げて、それは印象深く聞かれていた、まあ、こういうと思います。
まあ、これ今変異株も東京大阪などなどで問題になってますけれども、はい、このあたりでこのグリーンゾーン認証制度に対して、まあ、ある意味こう底の網を抜けてくるみたいなことっていうのはあったりしますか。
ありました。ついこの前ですね、
はい、
やはりその変異株クラスターがグリーンゾーンの認証施設から発生いたしました。これはやっぱり変異株の感染力の破壊力ですよね。これはやっぱり従来以上のものであって、
はい、
従いましてですね、今この変異株にも対応できる基準のあり方をですね、検討して、まあ、近日中に発表したいと思ってます。
これゴールデンウィークが始まってくると、いろんなところでこう人流流れてくるものもあるかもしれません。まあ、観光の県でもあるという中で、その点どうお考えでいらっしゃいますか。
はい、まあ、山梨県これまでですね、その、はい、ごく初期の段階除いてですね、まあ、山梨県には来ないでくださいっていう話はしたことがないんです。個人としての基本的な感染防止対策の徹底をお願いしますと。
はい。
まあ、さらにはその感染防止対策ができたグリーンゾーン認証施設を使ってください。でかつその施設に入られた以上はですね、
はい、
そのお店のルールを守ってください。こういうことを県内外問わずお願いをしております。まあ、あえて言えば山梨県はですね、県内で静かに過ごされる方は歓迎いたします。
はい、
ウェルカムです。ですがそうでない方は、ご遠慮いただきたいと、こう考えています。
この、まあ、グリーンゾーン認証制度、首都圏の知事の皆さんにインタビューするときにもどうなんですかというふうに聞いてみたことがあるんですが、
はい、
都知事に言われたのがですね、うちは店の数が多いからできないんだっていうふうに言うんですよ。でもこれ人繰りをつけてやればできるような気がするんですけれども、その辺その人繰りとかどうなさってるんですか。
県の持てるリソースには限りがありますので。
そうですよね。
この点はですね、外注をしております。
あ、
調査員に関してです。
はい、
旅行会社の方にお願いしたいんですけどね、まあ、彼ら、我々以上にその県内 の, あのあ安全の確保についてはい、もう死活問題ですから、その人たちのこう 本業にもこう影響してるわけですので、
そうですよね、
まあ、それはもう本当に真剣に取り組んでくださってます。ですので、はい、私はどんなに店舗対象店舗数が多かろうとですね、
はい、
できないわけがないと思います。やるべきだと思います、そこは。
これその、まあ、旅行関係の会社だと調査が甘くなるんじゃないかみたいなことが当然こう言われたりなんかもしますよね。やっぱりそこら辺も含めてこう基準をきちっと作ってやるってことを心がけてらっしゃいますか。
おっしゃる通りです、はい、決してそのお手盛りにはならないし、お手盛りになったらやっぱりその信用を傷つけるってことはみんな理解してますので、一旦傷ついたその信用が傷ついた認証制度なんて何の意味もないですから、
はい、最後にラジオ機の皆さんに対して、伝えたいことありましたらお願いいたします。
はい、繰り返しになりますが、山梨県ではですね、県挙げて感染防止対策に取り組んでいます。まあ、ルールを守ってですね、
はい、
静かで豊かな時間をですね、まあ、山梨県でお過ごしいただければ、いいかなと、思います。
はい、
山梨県の長崎幸太郎知事にインタビューした模様をお送りいたしました。まあね、これ結構ねすでにメールやツイッターでも反響をいただいておりますが、はい、来るなじゃないんだとこういうふうにね、
そうですね、やっぱり今回ねやっぱり注目すべき点っていうのは、はい、この認証っていう発想ですよね。やっぱりなんかこうお店の中でやってる感は出してるんだけど実際効果のない対策、はいっていうのは、まあ、なきにしもあらずなんですよね。でそこをやっぱりきちっと指導しながら認証が与えられるっていう、はい、この発想はいい発想だなっていうふうには思いますけどね。
まあ、去年のこの時期はそのコロナってものがどういう病気だかわからなかった中で、まあ、休業ということになったかもしれませんが、まあ、1年経ってこう分かってきたこうやれば感染予防できるんじゃないかというなんか両立を探るっていう動きなんですかね。
うん、やっぱりそこが一つのポイントではあるんですけども、ただやっぱり規模感もあるんでね、全国で本当にできるのかどうかっていうのは、まあ、それはそれぞれの自治体の事情っていうのもあるんじゃないかなっていう気もしますけどね。
まあ、山梨の場合はまあ東京の近隣でもある、首都圏の近隣でもあると、はい、で観光というものもまあキーワードというかね、やっぱ富士山もあるしという、
はい、
こうあたりの事情というものもあって、なんとかっていうのが
そうですね、やっぱり町を挙げて取り組まなければ結果的には自分たちの生活が立ち行かなくなるっていう危機感が共有されているっていうことがやっぱりこういった政策の成果を上げることにつながってるんだろうというふうには思いますね。
まあ、他の自治体にね、どこまで波及するのかというのはもちろんありますが、ただ一律休業ということになると飲食店だとか宿泊業その周りの業種っていうのは本当に今傷んでますもんね。
そうですね、やっぱりこれ参考にしていきたいっていうふうには思いますけどね。
まあ、保証金を出してっていうのは助かるかもしれませんけれども、やっぱこう持続的になるかっていうようなところが指摘もされますね。
いや、その通りですよ。やっぱり保証金だけで、はい、結果的には仕事がなくなってしまったらもう立ち直れませんからね。やっぱり持続可能性のある形の政策っていうのは重要だと、そういう意味ではやはり感染予防と両立させながら経済を動かすっていう発想は忘れてはいけないっていうふうに思いますけどね。
この時間は山梨県の長崎幸太郎知事のインタビューの模様、長崎モデルと呼ばれる、ごめんなさい、山梨モデルと呼ばれるグリーンゾーン認証制度について、取り上げてまいりました。この時間野村修也さんとお送りしてまいりました日本総でお聞きの方、この後も野村さんにお付き合いいただきます。続いて教えてニュースキーワードです。デジタル改革関連法案、デジタル庁の設置や個人情報保護法の改正を盛り込んだデジタル改革関連法案の審議が今週の火曜、参議院内閣委員会で行われました。収集した個人データからその人の行動や関心などの情報を機械的につかむプロファイリングを個人情報保護委員会が適切に規制できるのかが議論になったということです。まあ、この個人情報との絡みというところがね、クローズアップされてきておりますが、
そうですね、まあ、まずただ大前提としてはですね、はい、これまでこのデジタルに関するこのまあ取り扱いが省庁ごとに縦割りになっていて、
はい、
全く機能しないっていうこの状況に 日本人はみんな愕然としたわけですよね。
はい、
まあ、昨年行われた特別給付金の給付の時に、あれだけ時間がかかってしまったと。よその国はですね、はい、もう数日のうちに振り込まれているっていうあの状況を見たときに、日本どうなってるんだというこういう声が多かったわけですよね。だからとにかく改革はしなきゃいけないっていうこの前提はですね、絶対外せないところだというふうに思うんですよ。で、個人情報に関してもですね、実は個人情報に関する法律は3つ3本立てに今なっていて、この法律の統一が必要なのと、さらに言うと各自治体ごとにですね、はい、条例がありまして、
はい、
この条例がですねものすごい数あるわけなんです。でその結果何かをしようと思っても、はい、それぞれの地域の条例をクリアしていかなきゃいけないのでことが前に進まないんですよ。でこういう状態ではやはりこの今の新しい世界には乗り遅れると、
はい、
もうここは何とかしなきゃいけない、ここからスタートすべき議論だというふうに思いますよね。
これ、まあ、今のその個人情報保護法って、うん、これはやっていいですよっていうのが法律に明記されていて、それ以外は何もできないと。
そうです。
まあ、いわゆるそのポジティブリスト方式といいますが、はい、これを最低限ここはやっちゃダメだよっていうネガティブリスト方式に変えるっていうのは、やっぱハレーションが大きいんですかね。
いや、やっぱりね、こう日本っていう国はなぜか知らないけども、個人情報っていうのが清掃のも、はい、まあ、争点になってるんですよ。でこれは昔からで、ね、日本人全員が背番号を打たれるのかという国民総背番号制というですね、
はい、
象徴的な言葉の中で、
はい、
もうとにかく国に管理されるっていうことに対する抵抗感があった。でこれはですね、やっぱり戦争というのを経た時に、
はい、
日本という国がやはり大きな失敗を犯した。でこの反省っていうのをまあ、とにかく強く反省しなさいっていうふうにアメリカから言われたわけですよ、はい、でも徹底的に反省しなさいって言って反省するのがインテリの象徴だったんですよね、
はい、
もうとにかくみんな反省する、もう総懺悔だと、
はい、
でそうなると、国家権力にその全て力を持たせちゃいけないんだっていう、まあ、ある意味ではですね戦争の反動なんですよ、
はい、
でこれではですね今の社会世界の競争には勝てませんし、また、うん、今回パンデミックで明らかになった、
はい、
こういった危機管理という側面でも、ものすごい脆弱な国だっていうことがはっきりしたわけですよね、
うん、
そこをもう一度ですね議論を整理し直さなきゃいけなくて、
はい、
これはもう政治の問題、政争にしてはいけないテーマだということを私は思います。でそこがやっぱりもうちょっときめ細やかな議論をすべき点だというふうには思いますけどね、
はい、まあそのね個々のメリットが見えないとか、まあ、重機ネットでも失敗したじゃないですかってこれメールで春蔵さんという、ね、北区の方からいただいておりますが、マイナンバーと健康保険証の結びつけもうまくいかないと、デジタル庁の創設でどうなるんでしょうかと、こういうのもいただいております。
いやだから実はその縦割りの問題のもう一つの問題としては、さっきから出ている個人情報保護っていうところを、はい、もう少しですね柔軟に運用できるようにしていくっていうことが必要なわけ で、
うんうんうん、
で今回この冒頭にもお話があったプロファイリングみたいなものは、
はい、
行われた時にそのきちっとですねその適正に規制できるような仕組みを作ることで国民の安心感を確保する、
うんうん、
これが一番大事で、やっちゃいけないっていうゼロリスクに持っていくんではなくて、
はい、
リスクを発生させるかもしれないけど封じ込めるっていうこの力量が問われるんだっていう、うんうんうん、ここがですね国の力につながってくるというふうに思いますよね。
デジタル改革関連法案今日のキーワードでした。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。国民投票法改正案、来月11日に衆院通過へ。自民公明両党は憲法改正手続きに関する国民投票法の改正案を5月6日の衆議院憲法審査会で採決し、11日に衆議院を通過させる方針を固めました。改正案は憲法改正国民投票の手続きを公職選挙法に合わせるのが目的で、駅や商業施設などへの共通投票所の設置や投票所に同伴可能な子どもの範囲の拡大など7項目が盛り込まれております。これ2018年にはもう提出はされていたんですけれども、審議がまあ進まなかったということでありました。 った。
そうですね、もう今回で9回目の国会っていうことになるんですよね。
はい。
いや、それでも今ちょっとスクープアップのさ、こう伊田くんのこうなんか拳みたいなやつにちょっと惑わされて何コメントすればいいんだか忘れちゃいました。
すいません、失礼いたしました。
失礼しました。
いやいやいや、
確かに調子がね、
いやだから国会もさ、法案出してること忘れちゃってたぐらいなんじゃないかというぐらいね。
いや本当ですよね、これね。
そうなんですよ。でこれね、やっぱりあの憲法改正するためには国民投票法っていうのがね、はい、やっぱりベースになるわけ でこの改正が通らなければ次のステージに行かないっていう、
はい、
だから、まあ、この法案を食い止めることによって憲法改正を食い止めよう、うん、こういう国はダメよね。やっぱりきちっと中身について審議しないと、はい、自分の国のことを誰も語らないってこんなありえないでしょ。だからやっぱりあの毎回毎回いろんな出来事があるわけですよね、
はい、
でその出来事に対して自分たちの国の仕組みに何か改善点がないのかっていうことを議論していくっていうのが、これが本来の憲法の審議会であってね、そこでそこの議論があることによって国民の中にさまざまなその考え方が浸透していったり、あるいは意見が戦わされたりしていくことで国が豊かになっていくわけですよね。でそれをね、この、まあ、法案を食い止めようとかみたいな、
はい、
そういうのはちょっともうやめた方がいいんじゃないかなっていう気はしますよね。
で、まあ、これ平時であれば、まあ、なんとなくこれで回ってるんだからさみたいなこともあるかもしれませんが、はい、やっぱこのコロナの一連の対応によってあのこの国の在り方であったりとか、はい、いや有事対応どうしたらいいんだろうねっていろんなところでやっぱぶつかってくるところありましたよね。
そうなんですよ。
この人の動きを制限どこまでできるんだとかそういう話も含めて、
いや本当なんですよね、だから結局あの有事っていうものがタブー視されてきた国なわけですよ、
は
い、でこれを語ってはいけないっていう形になっていたのはまさにここのように、はい、入り口のところで中に入って議論することを食い止めてきた、
うんうん
う
ん、
こういうような、はい、まあ、政治状況の中で、まあ、その自分たちの国が万が一の時にどうなるのかって議論できなかった、
で
これ本当に危なくてですね、
はい、
今はパンデミックでも、まあ、今回この今感染状況厳しいですけども、うん、本当に感染したらすぐに亡くなるようなタイプの感染症もあるわけですよ、
はい、
これが来た時に外に出ないでくださいっていうことすら言えないっていう、そんな国が本当に戦っていけるのかっていう問題がありますよね。でさらに言うと今世界の、はい、まあ、その対立点ってこうパンデミックだけじゃなくて、
はい、
サイバー攻撃みたいなものが主流になりつつあるわけですよ。でサイバー攻撃が本当に起こると国のインフラが全部破壊されるわけですよね、はい、
電気が止まったりとか。
そうです。でこれもものすごい勢いで命に関わってきて、
はい、
もうそれこそあの電気が止まっただけで治療が受けられなくなる患者さんとかがバタバタ出てくるわけですよ。
あの北海道で地震が起こった時に北海道ブラックアウトって言ってね、はい、あのしばらく電気が全くない状態になった。そこで例えばじゃあ人工透析ある人どうするとか、
そう
大問題になりました、
ね、大問題になりました。でああいう時にやっぱり有事っていうものについて切り替えをして、うん、今は有事だからっていうことができるようにするためにはもっと議論を深めなきゃいけないわけですよ。でこれね、逆に言うと議論深めないまま有事に突入するのは危ないですよ、逆に言うと、はい、それは余計な私権制限も出てくるわけだし、
はい、
本当に乱暴な人が出てきてもう権力を握ってしまうことに対する危機感、これが本当にあるんだったら議論した方がいいですよね。でどこまでができることでできないことなのか、あるいはここはどういう手続きでやるべきなのか、これを議論するのが今日本に一番求められているところなので、だからこそこの国民投票法を一つの契機として、
はい、
憲法の中身の議論に入った方がいいと私は思いますけどね。
いやまさにそこのところで、あの法律家である野村さんにぜひお伺いしたいのが、うん、これあの日本は今までこのパンデミックに対して、はい、まあ、私権の制限はかなり緩やかな形で対応してきたと、はい、ここまで対応できてきたんだからこれは素晴らしいことだという反面、私思うのはこの空気によって縛るみたいなのが、はい、結局これあのちょっと今暴走しかかってるんじゃないかと。
いやもちろんそう、
外で酒も飲むな、たのそれこそタバコもさみたいなですね、
そう、
これはいい加減もう法律作らなきゃいけないんじゃないかと思うんですよ。
いや本当おっしゃる通りで、結局ルールがない、でルールがなくても運用できてるっていうのはこれ結局あの昔の憲兵みたいな感じでね、結局あのそこを見回りしている人たちが、
はい、
この人何か違反してますよっていうのを告げ口するっていう、 こういう国をやめようと思って始めたわけでしょ、うんうん、だから批判すべきなのはそういったような形の運営の仕方であって、うん
はい、
きちっとしたルールのもとに正しい運用をするっていう、うんはい、そこをね議論しないでいくと一気にそういう国にまた戻るわけですよ、
うん、
でこれでいいのかとね、やっぱり人出てもらうことを食い止められないから電気消しましょうっていうのは本末転倒なんですよ、
は
い、だからやっぱりきちっとした私権制限ができる国っていうふうにしといて、
はい、
それは殿下の宝刀ですから、だからその今回のパンデミックはそれを使わないっていうで頑張っていこうっていう、そういう選択ができる誘導が必要なんですよね。
うん、
できないから結局のところもうやってるんですではダメで、
はい、
やろうと思ったらできるけども今回は国民の力でいこうという、
うん、
そういうしっかりとした国を作っていかないと本当にひどい状況になってしまうかなっていうふうに思いますよね。
なんというかこれここを乗り切った後に、うん、じゃあ検証しようと思っても一体じゃあこれ誰の責任でこの空気感を作ったんだろうねって、なんかみんな無責任になっちゃうような気がするんですが、い
やまさにおっしゃる通りで、結局日本の今の体制って無責任体制で、はい、結局誰もスイッチを押してないけども、
はい、
結局爆発しちゃったんですと、スイッチは俺は押してないよという、そういう社会じゃないですか。でこれはねやっぱりね政治家が責任を持ってスイッチを押す、
はい、
押してダメだったら責任を取る、でこういう仕組みにしとかないとそれは危ないですよ。
これだから裏返しとしては良かったら褒めるっていうのもひょっとしたらありなきゃいけないのかもしれないですね。
そうですよね。
結局やっただけ損じゃん俺と思ったらみんな無責任になっちゃうみたいなところ。
そうね。うん。飯田くんのあれいいよ、なんかズーム。
本当ですか、
うん、なんでここで褒めてるのか分かんないけど
ありがとうございます。なるほど。褒める流れで。
そう、褒める流れで。いやいや
いや、でも本当なんかそういうこう空気感みたいなものっていうのが、うん、これどんどんことが深刻になってくんじゃないかと思って、それは恐ろしいんですが。
本当ですよ、うんうん、やっぱりね、さっき私久々に松山さんに会ったんですよ。またなんか急にその話になっちゃったりなんだけど、やっぱりほら彼女に会うと、
はい、
ピリッとする空気感と変わるじゃない。
いやー、やっぱりそこはね、
うん、
背筋が伸びるというやつです。
そうそう。で僕ね反対側向いてたんだけど、はい、新庄さんが急になんか直立不動になったから
ね、何が起こったんだ
と、ね、そう、何が起こったかと思ったら、やっぱりそういう空気感、
はい、
でこれはいい空気なわけですよ。でいい空気もあるけども、
はい、
やっぱり恐ろしい空気もあるわけじゃないですか。でそこのところを空気だけでやってたら、
は
い、いい空気ばっかりだったらいいけど、そうじゃないものになった時にやっぱり大変な国になっちゃうかなっていう気がしますよね。
どうなんですか、やっぱり諸外国の場合はそのいろんなこうね出身の人が集まったりとか、あるいはこう階級で違ったりなんかがあるから、うん、やっぱこう言語化して決めとかないとやっぱまずいことになるよねっていうのがコンセンサスあるところがあるんですかね。いや
本当におっしゃる通りで、
うん、
結局多様性っていうのは、
はい、
ルールで管理するしかないんですよね。多様性をむしろ認め合う国であれば、はい、ここはルールを明確にしておくことが必要なんですよ。
じゃあその意味ではその SDGs だとかっていうのが、うん、これだけこう世の中にも浸透しつつあるというか浸透させようとしてる部分もあると、
はい、
いうことを考えるとその裏腹できちんとしたルール作りっていうのをやらなきゃいけない。
もちろんそうなんですよ。社会を安定させることが前提になっていて、そこで多様性っていうのが生まれてくるわけなんで、そこはやっぱりまあ、バラバラの国を作るわけじゃないですよね、
はい、
やっぱりそこは大事で、で今回見てみるとね、国民投票法の改正内容なんてほとんど、はい、今の普通の選挙と同じにするだけじゃないですか、
はい、そうですよね、
うん、
本当にむしろなんで公職選挙法改正の時に
そうそうそう
一緒にやらなかったんだっていう、
いやそんな程度のものですよ、ね、むしろまあ投票所をね、
はい、
投票しやすい場所を作るとか、
いや確かに最近は期日前投票で、うん、それこそショッピングセンターの中に特設会場を作ってますとか、
うん、
そういうことですよね。
そういうことです。だから今回のやつはでもみんな乗れる内容なわけですよ、ただね、
中身としては
足りないっていう、そこでね CM の規制とかそういうことをいろいろ言ってますよ、うん
はい、
だけど足りないっていうことと今出ている法案を通すかっていう問題は、うん
はい、
それはまた別な問題で、
うん、
もちろん足りないんだったらまた次に改正の議論をすればいいわけで、
はい、
今出てるものについてちょっとね国民もなんで揉めてるのっていう感じに、
うん、
見えちゃいますよね、
うん、
だからここはやっぱり政治不信、逆に政治不信を招く可能性ってもあるかなと思いますけどね、
うんうん。
スクープアップは国民投票法改正案、そして、まあ、ある意味この国の在り方というところにも、議論が進みました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。コメンテーターのラインナップ、放送した内容の書き起こし、インスタグラムや飯田浩司アナウンサーのポッドキャストなど、詳しくは番組ホームページでチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてください。